Twintel Ghost Radio。
全国6000万のヘビーメタルファンの皆さん、ツインテールのヤスです。
マシモです。この番組はツインテールがヘビーメタルについて独断と偏見で分かりやすく解説するラジオです。
はい、今年最後のゴーストレイディオですよ、マシモさん。
最後、
はい、行件やりましたね、今年ね。
やりましたね、
はい、あの来年も皆さん聞いてくださいねあのやりますので、ね、はい、はい、ちょっと聞いてくれる人がね増えてるんですよ。
ああ、そうですね。それか増えてる人が、あ、聞いてる人が増えてるのか、うん、メッセージを送ってくれる人が毎回ペンネームを変えてるから。二人が5人
分を。実はこんだけいっぱい来てる、あれですか、メッセージ全部同じ人なの。
同じ人やったら。
へこむわそれ。うん、いや本当にね、この聞いてくれる人が増えてね、非常にありがたいです。アクセス数めっちゃ増えたんですよ。
あ、ホームページ
ね。ホームページのね、もうほんまにねちょろーやったんですよ、今までね。ライブとかね、YouTube とかでメタルコンサートやった時だけバーン増えるんですけど、そっからねだいぶね右肩下がりやったんですけど、今ねどんどんどんどん増えててんですよ。
おお、いいことですね。
ありがたいことですね。皆さん、あの音源買ってくださいねこの番組別にお金取ってないんでね、はい、ぜひとも皆さん、音源をねツインテールの気に入ったら買っていただいて、そしてライブにも来ていただきたいと思います。
そうですね、
1月ね、28日、ライブあります。名古屋でライブありますので、
はい
はい、今日はですね、まあ、最終日ということで、今年のね、
うん、
ちょっとですね、こぼれたアンケートというかメッセージが、
うん、
皆様からの、ね、メッセージをねちょっと何個かピックアップして解決していこうと思ってます。
お悩み相談ラジオですね。
そうですね、まあ、最後ということでですね、いろんなメッセージ来てますので、まあ、その中何個かピックアップしてですねちょっとやっていきたいと思います、はい、ではですね、まず一つ目、ペンネーム HK さん、ヘッケラ&コッホかな、この人ね
ヒュース&ケトナー、
あ、ヒュース&ケトナーか、はい、そうかそうかそう、これとですね、メタルが好きな人の特徴を教えてください。
お、
いや、マシモショウゴみたいな人ですだから、ね、
うん、だからメインじゃない人でしょ
、まあ、クラスのセリーグじゃない人っていう感じですかね。
あ、
まあ、ねヘビーメタルが好きな人っていうのはやっぱりちょっとオタク気質の人が多いですよね。まあどっちかというとね、プロレスマニアとかアニメオタクとかそういう人たちと近いんですよ、
うんうん、
メタルマニアもどっちか言うとね、うん、
人種的にな
ったら、これ昔言ってましたけど、ヘビーメタルって強い音楽なんですよね、
うん、
だから弱い人が惹かれるんですよ、
うん
うん、だから強い人はメタルに惹かれないんです。
なるほど。
つまりクラスのセリーグでメタル好きはまずいないと思っていいです、
うん、
はい。
あとは反骨心を持ってる人じゃないですか。あ、この世に溢れてる音楽なんてクソだと思ってる人が、
うん、そうですね、はい、
こっち側に来るって、
それはね、始めた時はみんなそれありますね、うん、ポップスなんかやってたまるかとか思ってやってるのはありますけどね、うん、まあ、それは世の中が羨ましいと裏返してもあるんですけど、うんうん、まあ、それ でもね、そういう人がね家で一生懸命、ね、ギター練習して上手くなるんですからね、うん、まあいいんですよ、う
ん、なるほどね。
まあ、一概には言えないですけどね、まあ、メタルが好きな人の特徴というのは、うん、でもまあ僕からするとまあ見たら分かるんですけど、ね、うん、説明はできへんけど、はい、そんなとこですね、はい。次ですね、ペンネームみやびさん、
みやびからメッセージ来たんですか。
いや違います、違います、そのギターの方じゃないです、
はい。
耳の予防ケアとかはどういうことをしてますか。ああ、なるほど。
使うと減るってことですね、
耳悪なりますからね。僕とコウスケは耳栓してます、練習の時は。
そうですね、
はい、
耳栓をするのがいいらしいですよ、
はい。これ理由がありまして、僕ずっと昔からコウスケとやっててですね、まあコウスケって音大きいんですよ、ドラムがね、
うん、
はい、でそれにそのドラムの音に負けへんようにギターのボリュームを上げるんですよ、
うん、
じゃあコウスケがじゃあそのギターに負けへんようにドラムのボリュームを上げる練習をするんですね。でどんどんどんどん上がっていってむちゃくちゃうるさいんですよ、うん、僕ツインテールの練習の音って実は、
うん、
でじゃあある時僕とコウスケが同時に耳ちょっと悪なったんですよね。
おー、潰し合った。
そうなんですよ、これ本当にちょっとね耳悪なったんですよ。でこれちょっとあかんねって言って耳栓を敷いてます、はい。で、ま
あ、ちっちゃい音で演奏しろってことじゃなくて、
そうですね、
大きい音でやってもいいけど耳栓しろってことですね、
うん、僕は耳栓できたらした方がいいと思います、
うん、
なんかしてるケア
予想で言うんですけど、
はい、
毎日音楽をやらないかな。
あー、なるほど。
一般的にはあの使えば使うほどその疲労していくので、
はい、
だからあのレコーディングエンジニアとかは最悪の職じゃないかなと思うんですよ。
ずっと聞いてる。あの人らは耳悪なるやろね。
神経も使うし疲れるじゃないですか、うん、聞いてるだけやのに、はい、だから音楽を聴いてて疲れるっていう状態を作らないのが一番いいんじゃないですかね。
うん、ライブハウスの人なんかもう漏れなく耳悪いもんね。
うん、まあ言い訳がないんですよ、まあまあ、あんな環境で。
あんなね、爆音でやってますからね、
うん、
はい。
だから僕の予防策としては、
はい、
まあ、1日おきにやるとか。
あ、ちょっと耳休める日を作る。
そうです、そうです。
うーん、
いくら仕事でもまあ別の作業をするとかね、
うん、
歌詞を書くとか。
そうですね、まああんまりずっとヘッドホンしてやるっていうのはあんまり良くないですよね、
うん、
やっぱ耳悪くなりますよ、
うんうん、なんですかね、ヘッドホンで大きい音でずっと聞いてたら体が震えるんですよ、ブルブルって、うん、あ、多分危険信号を送ってる。
なるほど、
うん、だからやばい時は体が震えます。
あ、震えるまでやっていいんや。震えたらもうだいぶやばいよね、はい、
ただ震えるぐらいになった方がめっちゃ気持ちいいんですよ、
う
ん、
あ、そう大丈夫かお前それ、
はい、今のところ聴力検査では何も引っかかってないし、
うん、僕もねそれからねちょっと聴力も今のところ大丈夫なんですけど、うんうん、まあこのね宮見さんにこの回答はですね、まあ一応耳の予防ケアっていろいろあるんですけど、まあ、まあずっとヘッドホン するのはもちろん良くないですし、イヤホンとかもね、うん、あのカナル式イヤホンとかずっとやるのなんか絶対耳悪いですからね、
うん、
あの直ですからね。あとまあもしスタジオで演奏するんやったらシンバルの、ね、音とかがねやっぱり一番細かく響くんで、
金属音がすごいな、
パシャーンと音とかがね一番ねなんかビリビリってくるんで、できたら耳栓をした方がいいと思います、うん、はい、
あとはアンプの位置を自分から外したりする。
あ、そうです ね、あとアンプの位置とかも大事です、
うんうん、ライブするときに演奏者側からしたら自分に向けて全部アンプを置くと結構うるさいんですよ。だからそれをちょっと斜めにして外すと、うん、すごくクリアになったりするんで耳が疲れないんですよ。
なるほどね、うん、はい、
そういうのもいいと思います。
そうですね、はい、なとこです。で次ですね、ペンネームモンさん。
モンさん、
はい、皆さんの好きなギターソロ、リフを教えてください。
おお、
あ、これはもう僕いっぱいありますよ。
いっぱいあるな。
もうね、パッと今思いついた中で言うと、僕が一番好きなギターソロっていうのはですね、マイケル・シェンカーの、
うん、
セーブユアセルフのアウトロのギターソロですね、
うん、アウトロのギターソロ、
アウトロなんですよこれね。
渋いところですね。
このね、マイケル・シェンカーといえば絶対にイントゥ・シアリーナとか、うん、アームド・アンド・レディとかばっかり言われるんですよ、
うん、
いやちゃうねんって。マイケル・シェンカーで一番素晴らしいのはマッコリー・シェンカーグループの時代なんですよ。
マッコリー・シェンカーグループの、はい、
このね有名なセーブユアセルフって曲があって、
うん、
もうアウトロ、このギターソロからアウトロもうソロ弾きまくってるんですよ。
あ、思い出した、あのめっちゃかっこいい曲や。
そうそうそう、
あ、なんかアニメソングに使えそうな曲。
そうそうそうそう、あれのねギターソロはねめちゃくちゃかっこいい。マイケル・シェンカーあれだけ長時間弾いたことないんちゃうかってぐらい弾いてるんですよ。
お
う、でもあれ漏れなくライブでやってくれへんねんな、セーブ・ヤ・セルフって。
なんかすごいシングル仕様するのに、
そうやってよと思うね。であれね、シングルバージョンとアルバムバージョンあるんですよ、シングルバージョンはダメです。
ダメ、
ソロだいぶ削られてますから。
あ、それはダメですね、
はい、
削ったらダメですわ。
もうね、そのアルバムバージョンはむちゃくちゃソロ弾くんですよ、頭からケツまでね、はい。あとね、あともう一個好きな曲でパッとソロはやっぱあれですね、バック・アット・ザ・ムーンですね。
おお、バカだもん、
バカだもんのあのギターソロですよ。
ランディ・ローズですか。
いや、違う、あいつです。ランディじゃなくて、ジェイク・イーリーですよ。
ジェイク・イーリー、うん、
チェーン、チェーン、デレレレレレレポー、デレレレレレレレレレ、あれですよ。
わー、ジェイク・イーリーの
あのソロはね、もう当時衝撃を受けたね。なんちゅうかっこいいやと。僕の好きなギターソロっていうのは、うん、ギターソロにA メロ、B メロ、サビがあるんですよ。
ほう、
ギターソロの中にそのなんか1曲分が混ざってる、はい、あるんですよね、
うん、
そういう展開がどんどんどんどん変わっていって、最後にサビで盛り上がりますねみたいなソロがあるのが一番最後のソロですね。
ほう、
だから僕はあんまりシュラプネルレコード系の早弾きギタリストのソロって好きじゃないんですよ。
どっちかっていうと、もう構築してほしいぐらい、その何やろ、 A、B、 曲の中に曲を作るぐらい。
そうです、そうですね。あとあのあれですね、日本の方で言うと、清水明夫さんのソロは好きです。
あ、構築日って感じですね。
はい、もうアンセムのね、アンセムのアルバムって、まあ、このセブンヒルズからかな、うん、僕はアンセムのファンなんですけど、 インストあるんですよね。
毎回入ってますね。
毎回ギターインストが入ってるんですけど、毎回素晴らしいんです。で全部がもうね、そのあのなんかエースコンバットで使えそうな曲なんですがめっちゃかっこいいんですよ。
なるほど、
はい、パッと浮かんだらソロはそれですね。リフはもういっぱいあります。
リフはじゃあもうなし、
ありすぎて、もうこれはもう、ただあの僕の最大の目標とか夢ですね、うん、これはもう、スモークオンザウォーター級のリフを作るですね。
難しいですね。
いやこれも、いやもうほぼ不可能、うん、神様を作るレベルの夢ですけどね、う
ん、昔ならまだチャンスはあったんですけどね、
今もうないかな、うん、僕の目標はもうバンドを作った時からそうです。あのスモークオンザウォーター級のもう俺が死んでも、うん、あのもう僕の5世代ぐらい先の子が、あこのリフ知ってるっていう、でも俺のことは知らんみたいな曲が作りたいですよ。あこの曲は有名やねみたいな、うん、俺が死んでもずっとコマーシャルでこのリフが使われるみたいなリフを作りたい。それが夢ですね僕の。
一生食いっぱぐれないですねそれ。一曲一曲もうアルバム出さんでいいでしょ、そんなのできたら。
そんなリフ作れたら聞いた瞬間、ああれやみたいなさ。
いいですな。
リフを作るのが僕の夢ですね。マシモさんは何かあります？ソロとかリフとか。
ないな。
ギタリストあるやろ。
今ちょっとねえ、リーダーが喋ってる間に何か思いつくかなと思ったんですけど、うん、ないな。特にこれっていうのがない。等しくまあオールよみたいな、うん、その時はすごい感動したりもするんですけど、
はいはいはい、
でもそれと同じぐらいの衝撃のものが何個か多分あるんで、うん、これが一番良かったっていうのないな。
あそう、意外やね、うん、でもよう考えたらあれやな、その、まあ、ずっとね、うん、わしもくんと長いことやってますけど、うん、あの曲のソロ弾くってないな、やったことないね、うん、だから俺がバークアットザムーンをちょっと弾いてみるとかさ、うん、っていうのは大体あるやん、そういうのでみんな、うん、ちょっとあのにあのチャラララーンチャラララーンって弾いてみるとかさ、うん、ないねそういや、う
ん、僕は自分から他人のコピーをなんかお披露目したことがない。
ないな、聞いたことないわ。例えばなんか他のなんか弾いてるみたいな。
ただその本人にどれぐらい音近づけるかなっていう実験でクレイジーナイトをやったりはしますけど、決して嫌いとかその評価をしてないってわけじゃなくて、なんか人生を変えた一曲っていうのがない。
そう、
うん、
意外やね。はい、ならですね、次の質問いきます。ペンネームルンバさんです。
ルンバさんってあの掃除機ですか。
そうですね、はい、ルンバさん、バンド演奏が上手くなるにはどうしたらいいですか。俺らに聞くかって話だけど僕らに聞きますそれ。ああ、うん、
まだ未熟な身なので、
まあ、ね
とはいえあれですよ、はい、レコーディングをすれば上手くなります。
あそうですね、う
ん、あの自分がいかに下手かっていうのが分かってしまうんで、
はい、はい、
うん、そこであれこんなにずれてたっていう、まず認識ができないんですよ自分一人でずっと家でやってると、
うん、
で慣れてきたら、
はい、
俺上手いって思ってしまうんですよ。
ああそうやね、うん、
で実際にレコーディングしてみたら、あこんなに俺下手くそやったんかっていう事実は、まあ、そこで俺下手やったんかって思わない人は多いですけど、うんうん、え俺めっちゃ上手ないって言って自信を持つ人もおると思うんですけど、
あのねレコーディングというのはね本当にそのバンドの運命を左右する作業で、だいたいこのレコーディングの作業が辛くてあのバンドを辞める方向に行く人が結構いますね、
うん、
僕らのバンドの中でもそうでした。
そう、あの怒られるのまず辛いのと、
うん、
あの最後まで実は弾けなかったっていう事実が、
あ、うん、なるほど。
スタジオで合わせてるときはいけてると思ってても、
うん、
一本通して弾いてって言われたら無理な時ってあるんですよ。
あ
特にドラムなんてあの切ったり貼ったりってすごい困難なんですよ。最後まで、
ね、他のベースとかに比べたらね、
うんうん、最初から最後までノーミスでいかんとダメなんですよ、
うん、
ってことはもうライブとかって結構自由にやれるじゃないですか、
まあまあまあ、
多少遅れたり早くなったりしても、う
ん、そこを見てへんもんね。
そうでいい音が出せたらそいつはうまいって思われるじゃないですか、
はいはい、
ただレコーディングでは
ね、
今のとこちょっとって言われちゃう、
ね、誰にも守られてへんとたった一人で戦わなきゃみたいな状態になりますからね。そのエンジニアにレコーディングをしてもらうっていうのは もちろんそうなんですけど、自分たちで録音もありですよ、
うんうん、
あのいかに下手か分かります、うん、
特にクリックに合わせて普段から練習してない人にとっては、
うん、レコーディング地獄やな。
地獄だと思いますね、
うん、そうなんですよ。クリックに合わせて演奏するということははっきり言って楽しい作業ではないんですよ、うん、これは、ね、でもレコーディングとかをするんやったらやっぱりその技術っているんですよね、うん、とりあえず、ね、そうですね、演奏はですね、まあ上手くなる方法の一つはですね、まあ、レコーディングをまあしてみる、自分でもやってみてもいいしエンジニアに任せてみてもで、そこで絶対自分の悪いところかバンドのここがあかんとかが分かると思うんで、それをまあ、詰めてやっていけばいいと思います。でそれでですね、そこに耐えられない人はですね、やめていくんで仕方、それは仕方がないですもう、うん、はい。でてね、そこはねバンドを続けるには越えなきゃいけない壁ではあるんで、はい。だからですね、まあそういうことがあっても頑張ってやってください、はい。うん、次ですね、クロワッサンさんですね。
お、クロワッサンさんもちょっと心当たりあるな、
はい。ね、ウルフの特集をしてくださいいやいや、真島さんあんまりしたくないんですけどこれ、
う
ん、
いや、もう全部のアルバムを並べて1曲ずつ語ったらいいんですか。
いやウルフ知らんし俺うん、
そうだな、う
ん、クロワッサンさんちょっと無茶言うたらあかんなこれな
多分クロワッサンさんね、うん、ライブ来てくれてる人です。
そうです、うん、クロワッサンさんが来た方がいいよそれクロワッサンさんがライブこのラジオした方がいいような気がしますけどね。
なるほど、
う
ん、まああんまり深くねウルフってね突っ込むとその演奏の荒さが結構あるんで、はい、決してうまいことで売ってるバンドではないんですね。
あ、うん、なるほどね、
荒探しになっちゃうんで。
はい、では次ですね、ペンネーム佐々木さんです。
佐々木勲さん、
はい、
じゃない
伊沢さん、そんな大物じゃないです、うん、佐々木さんです、はい。ラジオで取り上げてほしい話題なんですが、最近バンドを始めたので練習のやり方がいまいち分かりません。どうやったらいいですか。マシモさん、
バンドを始めた練習のやり方、ああそうか、あの曲やろうって言うて 1,2 曲やったらずっとそれやらなかもな。
ああそうかそうか、うん、バンドの練習のやり方どうかな。
うーん、
でもまあ最初はでもね、みんな1曲とか2曲しかない、もしくは1曲もない状態で練習入るわけやからね。
オリジナルかカバーかにもよりますな。カバーやったら練習してずれた人ね言ったらいいけど、
基本はコピーだけですか。
コピー、はい、
うん、うまく練習する方法、こうすればいい感じでコピーできるなど経験をもとに語ってはもらえないでしょうか。
おう、
なるほどね。ツインテールを結成した時に一番初めにやったのはね、ボンジョビのユーギブラバーバッドネームなんですよ。
おう、
はい、とグリーンデイのゴーンアウェイという曲ですね、うん、でボンジョビやった後にもっとヘビーメタルをしようと思ったんですけど、やっぱ難しいからできないんですよ、
うん。
ね、コウスケなんかね、レーサー X 持ってきますしね、うん、できるわけねそんなもん、うん、これやろうやスカリファイよ、誰ができんねんお前って言って、そうで、とりあえず、まあ、これどっかでも言いましたね、簡単な曲を選ぶのはいけないんですよ。ああ、
余裕がまず自分にないとダメですからね。
はい、だからジャンルは問わないんですよこれは、
うん、
ヘビーメタルバンドを自分がしたいと思っても全員ができる曲を選んでください。それが例えば自分の好きじゃないポップスバンドやったとしてもそっちはやった方がいいです、
うん、
普通にドラムがツッタッツッタッって叩いてギターがチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッって弾くだけでも合わせると結構感動しますから、その感動を味わうつもりでみんなができる曲を、
うん、
最初に選んだ方がいいです。でそれができたらじゃあ次はこの曲やろうとかでどんどん決めていって、曲を増やしていく感じがいいですね。
お、うん、あとはあれじゃないですか、 CD を爆音で流しながら自分らは小音量で演奏したらいいんですか
気分を味わうみたいな感じでね。なるほど、そういう方法もあるか。
で自分がかっこよく弾けてるって思ってきたら徐々に自分のボリュームを上げていって、うん、
あ、なるほど、
うん、そう、最初は弾けてるって思い込んだ方がいいんじゃないですか。
なるほどね。ツインテールもそうやったんですけど、メタルバンドをやるつもりで僕は組んだんですけど、
うん、
実質のところヘビーメタルが好きになって僕とコウスケだけやったんですよね。
ああ最初のメンバー、
最初のメンバーでいうと、まあギターのその時のボーカルは割とメタルを好きに僕は仕向けていったんですけどね、
うん、
はい、でもね最終的にはそいつが一番マニアックになったんですよね今思えば。
沼にハマってしまった。
どんどんメタルに、僕の全然ね好きじゃないとこまでどんどんメタルハマっていってね、だってね、
うん、
普通 好きなメタルバンドって何って聞いたらさ、普通さ、まあ、ジューダス・プリーストとかメタリカとかさ、うん、あのボンジョビとか普通そうなるやんか、うん、そいつ最終的には一番好きなバンド、うん、テンって言ったからな。
テン
とプレイングマンティスって言って、
プレイングマンティス、
マニアックやなー言うて、
臭いのが好きなんですかね。
そうなんですよ、テンって誰も知らんやろ、うん、
プレイングマンティスは分かります。
プレイングマンティスはまあアイアンメイデンファミリーですよ、言うたらね、分かります。でもね、一番好きなバンドって言ってマンティスって言う？普通は言わんで。
メイデンって言うんじゃないですか
ね、アイアンメイデンとかね、そんなん言うけど、プレイングマンティスが一番好きのも
すごいね、
うん、まあまあそういうやつも思ったんですけどね。
日本の昔のアニメソングとかに使えそうですもん ね、 ね、プレイングマンティス。
そうそうそう、使えそう使えそう。まあこの、まあ佐々木さんに言うには、まあとりあえずみんなができる曲を選ぶと、うん、で辞める人は辞めます。もうこれは仕方がない、何回も言うけど、バンド残る人は残りますから、バンドというのはね、もうこれは絶対ふるいにかか勝手にねかかって、みんなね辞める人は辞めて別の道を行きますから。
もし続けてて上手くならなかったらどうしましょう。もう半年もやってるけど上手くならへんかったわってなったら、うん、何からしたらいいんですかね。
そうですね、まあ僕の考えで言うと、半年で上手くならへんかったらもう半年頑張りましょう。
もう半年ね、
はい、だって半年頑張れたんでしょ、
はい、
じゃあ頑張れますよ。
なるほど、ね、
でもう半年やって無理やったらもう半年頑張りましょう。
ああね、そうですね、他の職人とかも何年も仕事、ね、うん、修行してやっと自分の作品がっていうのに、バンドだけ何ヶ月かで一流になるっていうことはないですもんね、
う
ん、
そうですよね、半年頑張れたんやったらね、うん、次の半年はもうちょっと面白くなってるはずですから、うん、でその次の半年はねもうちょっと面白くなってます。でね、それが3年ぐらいになったら、多分辞めれになってますよ。
なるほど。
これね、僕の師匠が昔言ってたんですよ。だいたい24歳まででバンド辞めるらしい、みんな、
うん、
で24超えて音楽やるやつは永久にやるって言ってました。
なるほどね、
だいたい24とかこの辺らしいんですよね、みんなが別れるのがね、ちょうどまあ大学卒業してね、就職して2年目ぐらいになるのかな。
最初はどっちもやってやるぞって思ってるけど、う
ん、
そのうち
24とか24、5、6ぐらいなんかな、そこを超えたらもう多分そいつは死ぬまでやるんですよ。
あ、それに結婚のことも考えたら、うん、俺30にもなってってな、そうですね、思ってくるかもしれませんね。
でも自分の経験から言うと24歳ぐらいで3分の1ぐらいになりますね、うん、バンド人口って。
まあ確かに昔は結構多いもんな、うんうん、若い時は
ね、若い時大学とかね、その高校時って結構みんなやってるんやけど、うん、まあ3分の1ぐらいの数になりますよ。
ほう、
うん、でそれを、その音楽を捨てることが悪いこととは思わないです、
うん、
それはね、それでまた別の道を行けばいいんですから、
うん、
ね、ただ僕はやりますよ、う
ん、やってもいいじゃないかと。
俺ぐらいやったって言えない、世の中みんなね一生懸命外で入って、俺ぐらいいいよって僕はやってます。
自分が辞めて知ってる人が上に行っちゃったらちょっと悔しいですね。あ、俺やっとけばよかったってなるもんな。
そうやな、あ、まあ、ちょ多少あるよね、それは、うん、まあここまでやってるからな、どっちしろ、まあ、僕は死ぬまでやると思いますよ、う
んうん、僕もね、死ぬまで音源を出し続けたら、うん、年金になると思うんですよ、
うん、
一個一個はね少ない利益でも。
そうですよね、うんうん、まあ面白いですからね、
うん、
バンド演奏ってこれ本当に、面白いからやってるだけですから、僕たちは、
うん
うん、だからですね、まあ、バンド演奏が上手くなるにはって話とちょっとずれてしまいましたけれども、とりあえず続けてください。それしかないです。練習続ける、バンドの合わせる練習をずっとやる、うん
うん、まあね、何ヶ月かで俺はもう最高の地点に到達したって思うやつはおらんと思うしね、
うん、いや俺は思ってたよ。めっちゃか、ね、レコーディングしたらうはーってなってダメだって。
思い込みも大事ですね。その俺はすごいやつなんだって思って練習した方が上手くなるかもしれませんね、うん、もしかしたら。
次にですね、これね、一応ピックアップした中で最後の質問ですね、
うん、
ペンネーム高速な豚貴族さん。
ああ、もう完全に誰か分かりますね。この
いいんかな、このペンネーム高速の豚貴族さんです。
誰のことを言ってるか一目一丁瞭然ですね。
あの多分マイケル・ロメオのことでしょ。
あ、そっち、
あ、そう、違う、違います。そっちじゃない、
貴族じゃないでしょ。
貴族、あ、そう、ロメオさん、そうか、ロメオさん貴族じゃないか。
あの人ただ単にね、
うん、そう、高速で、うん、うん、そうそう、うん、そうそう、なるほどね。まああんま言わんときましょう、はい、はい、ですね、 いつも楽しく聞かせていただいております。メタルを全く知らない友人にメタルを勧めようと思っているのですが、聞かせるとしたらどんなジャンルから紹介したらいいでしょうか。なるほどね、こんなのおすすめ、これはやめた方がいいなど皆さんの体験談を聞きたいです。あ、僕これありますよ。あのね、高校の時にまあ僕はすごいメタルを布教しようと思ってですね、うん、なんかメタル好きなんやろお前、なんかいいの聞かせてくれやって僕その友達に言われたんですよ、うん、いいよって言って、あのその時僕がハマってたですね、アイアンメイデンの、Be Quick or Be Dead という曲を聞かしたんですけど、ドン引きされましたね、うん、でその後に別のやつに聞かしたのがイーグルフライフリーですね、あのハロウィンの。
それも笑われるんじゃないですか。
いや、これは受けました。
受けた。
これはね、もうそいつすごいメタルファンだったんですよ。めっちゃかっこええやん、何これって言って、イーグルフライフリーってアイウォントアウトですね。
アイウォントアウト、
ね、聞かしたらもうそいつは守護神でワンツーのね、あの2枚組を買いましたから。僕の個人的なおすすめは守護神でワンツーです。
ほう、
うん、これを聞かせる
守護神、まあ確かに聞きやすいな。
うん、僕は絶対これやと思います。高校生とかが一番響くのは多分これ、うん、ツインテール元ベーシストのやつにもこれ聞かしてメタルがハマりましたね、そいつは。
まあそれいけたらガンマレイもいけますからね。
いけますまあ一緒やからな、うん、ガンマレイの曲ハロウィンやないかほとんど、うん、これハロウィンであったぞみたいな曲しかあれへんからな。やめた方がいいっていうジャンルはですね、やっぱりデスメタルかな
まあね、うん、
カンニバルコーポスとか聞かしたらダメですよ絶対に。クリプトプシーとかね、うん、絶対ダメですよ。
何も起こらないでしょうね
まず音楽と思えへんよ、うん、
そもそも歪んだギターがある時点で多分一般の人からしたら何これってなるですもんね。
うんうんうんうん、まあそうですね、やっぱりジャーマンメタル、うん、パワーメタル系を聞かせるのが一番いいんじゃないかな。
メロディーが分かりやすいからかな。
はい、そうですね、うん、多分あの何やったっけ、あのラプソディのさ、うん、あの何やったっけ、エメラルドソードか、
はい、
あの辺も多分何メタル全然知らん人も聞いていいなってなったから結構ネットで話題になったと思うからさ、
う
んうん、まあメロディックスピードメタルみたいな感じとかの方がいいかなと思います。
なるほど、
まあ、一概には言えないんですけど、まあそうですね、とりあえずこのですね、質問の高速の豚貴族さんはですね、うん、あの高速の豚貴族の聴きやすい曲を聴かせればいいんじゃないですかね、うん、
なるほど、
ね、ネバーダイとかええんちゃうかなと思うけどな。
ネバーダイね、
うん、俺
それか、これ元がメタルやけどポップスアレンジされてるやつを先に聴かせるからですかね。
ん、
元はメタルのバンドの曲やけど、うん、別ジャンルの人がそれをコピーしてた場合はそれを聴かせたらいいんじゃないですかね。
え、なんかそれある例えばさ、
全然思いつかへん。
なんじゃそれなんじゃそれ、
うん、あの人までメタルをやってるんやって思うと気持ちが変わるかもしれない。
ああ、そうか、うん、
あの学校の先生がメタル好きやったとしたらいきなり好感度上がるでしょ、
まあ、俺たちはね俺たちはそうやで、うん、おったけどね。ゴーストラディオ、
メタリカ、メガデスを抑え Amazon MP3 ヘビーメタル部門ダウンロードランキング第1位。
え、マジでほんまに。
まあ3日間だけやけどね。
ツインテールファーストフルアルバムゴーストペイン、 iTunes ストア、 Amazon MP3 でダウンロード配信中。 Spotify でも聞けます。
はい、いかがだったでしょうか。今年最後のツインテールのゴーストレイディオでした。今回は皆さんのですね、あのちょっとこぼれた、メッセージですねにちょっとお答えしました。まだまだあってですね、ちょっとできないんですけどね、あとね、これはちょっと答えられへん中年っていうようなメッセージもあるんですよ、これ。
おお、どんなんやろ。
いや、答えられないですよ。
それも言えない
から。それは無理です。ここでは言えない。それはちょっとあの察してくれっていうのがあるんですけどね。
なるほどね。
そうそう。我々の内側えぐると言いますか、いろいろあるんですけど、はい。できるだけ皆さんのメッセージには答えていきたいと思います。はい、こういうバンドが知りたいとか、こういうことやってほしいとか、どんなことでも結構ですので、あの皆さんまたこれからもメッセージお願いしますね。そしてあの今年1年本当にありがとうございました。
お前すわ
な、
ねえ、もう後半僕ばっかりなんかラジオやってるような気がしてい
や、それだったら俺に言わせてくれや、
まあ、メイン、
ね、俺ずっと出てるんよ。俺一人でもやってる日あるんやけど。俺
お前ですね。
そうやで、ほんまに。
これ国から出ないですかね。
何が
お金が
出るかあ、俺らが頑張ったら可能性あるよ。
出るか、
はい、これからもね、あのこのゴーストレイディ頑張っていきます。で、来年一発目の我々の仕事は1月1日の、生配信ですね。
そうですね、
やる TL のゴーストレイディをお正月、公開生放送を予定しております、
うん、多分3人揃うかな。
いや来てくれや、うちのスタジオ頼むから。なんで一人で正月やらなあかんの俺。嫌やわそんな、はい、メンバー揃ってですね、1月1日の、お昼頃に、発表、あ、じゃあの放送します、うん、はい、ちょっとね、編集とかもね全くかけずにやるので、ちょっとね、長時間のグダグダな感じになる可能性はあるんですけど、まあ皆さん見ていただけたら幸いでございます、うん、その時にですね、また皆さんのリクエストとかをですね、そのまま書き込んでいただいたら、お答えしようと思ってますので。
答えれる部分だけね。
はい、答えれる部分だけお答えしますよ、はい、はい、
スルーしたらおさせてください。
はい、そうですね、はい、前も言いましたけどねそうですね、はい、そんな感じで、ツインテールのこれからの活動よろしくお願いします。1月の28日には、名古屋でのツインテールのライブもございますのでね、うん、
チケットの予約どしどし、来てくれたらありがたいですね。
そうですね、うん、もう何件か来てます。また、まだまだ募集してますので、全然来てください、はい、他のあれハードロックイベント、メタルイベント、
ハードロックナイトって言ってるんで、まあ大まかなジャンルはそうなんじゃないですか。
なるほど、うん、ツインテール以外の、ね、演奏も楽しめると思いますので、ぜひともお越しください、そしてツインテールのこのゴーストレイディオではですね、皆様のメッセージを募集しております。宛先はこちらです。
http://www.twintailmetal.com のコンタクトまでお願いします。
はい、質問疑問など、ツインテールの、このラジオにですね、どんなこんなことしてほしいとか、いろんなことどんなことでも結構です。あと1月28日のチケットの、その何でしたっけ、
予約ですか
予約とかもしてますので、はい、はい、今後ともよろしくお願いいたします。さあ、真島さん、今年1年どうでしたか。
そうですね、まあ何の病気もせずにとりあえず1年過ごせたんで僕は良かったかな。
バンドマンで言うことかそれお前。
いや、
何その普通の回答はそれ。
いやいや、体こど、ね、壊してたらもう練習も何もない。
その通りです、その通りです、うん、僕もね、特にね大きい波風はなかったですけど、でもワンマンライブも成功しましたしね、はい、ね、あれはほんまに良かったです。で、少しずつですけど右肩上がりのツインテールですよ。
うん、ね、下がってない
よ ね、 ですね、
ずっと上がってますね、はい、今のところね、ちょっとずつ
うっすらこの株価が上がっております、ツインテールのね、
なめくじぐらいゆっくり上がって
ます
ね
ゆっくりゆっくりですけどね、皆さんツインテールの株を買われたら今ですよ本当にね、
株式会社にしましょうね、はい、そのうちね
グランドバスレコードをね、組織にしようとは思ってるんですけど、はい、うん、またこれからも頑張っていきます。ツインテール、これからもよろしくお願いいたします。今年1年ありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で、では1月1日にお会いしましょう。お相手はツインテールのヤスと
マシモでした。
ごきげんよう、さようなら。